聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はヨハネの福音書3章1節から15節です。それでは司会者が拝読させていただきます。ヨハネによる福音書3章1節から15節。さてパリサイ人の一人でニコデモという名の人がいた。ユダヤ人の議員であった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられなければあなたがなさっているこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモはイエスに言った。人は老いていながらどうやって生まれることができますか。もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風は思いのままに吹きます。その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりません。御霊によって生まれたものも皆それと同じです。ニコデモは答えた。どうしてそのようなことがありえるでしょうか。イエスは答えられた。あなたはイスラエルの教師なのにそのことがわからないのですか。まことにまことにあなたに言います。私たちは知っていることを話し見たことを証ししているのにあなた方は私たちの証しを受け入れません。私はあなた方に地上のことを話しましたがあなた方は信じません。それなら天上のことを話してどうして信じるでしょうか。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下ってきた者、人の子は別です。モーセが荒れ野で蛇をあげたように人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。聖書箇所は以上です。それでは本日はその箇所からそんなことがありうるでしょうかと題しまして今村先生にメッセージをお願いいたします。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。カンボジアで働いている今村雄三と申します。今日初めてお目にかかる方もおられるかもしれませんが、私と家内は2000年から約2年半シンガポールの神学校で学びました。その時にこの教会で奉仕神学生として2年余り、奉仕をさせていただきました。その当時にいた方にとっては久しぶりにお会いできて感謝をしております。また私の日記を見ると一番最後にこの教会にで礼拝を捧げたのは2019年、ちょうどコロナが始まる前の時でしたから約3年ぶりということになります。2000年に、この教会で、奉仕を、 させていただいたんですけれども、今ヤムと呼ばれている青年会の立ち上げに関わらせていただきました。本当にここまで青年が続けてシンガポールに与えられて活動が続けられていることを感謝しております。また皆さんに多く祈ってくださって、カンボジアの働きのためにも捧げてくださって感謝しております。今日は先週から会議のためにシンガポールにいたんですけれども、今日は挨拶だけと思ってましたが、やんごとなき事情で菅谷先生が説教できなくなりましたので、私が急遽ピンチヒッターとして講談に立たせていただいて感謝しております。私たちはコロナの2年ちょっとを通して、いかに私たちの命が危ういものかということを感じた方もおられると思うんですね。私たちの周りの方でもコロナで亡くなった方がおられるのかもしれません。私たちは皆いつかは死にます。早く亡くなる方もおられますし、100歳以上生きる長寿と言われるような長く生きる方もおられます。しかしながら必ず死ぬということは私たち理解しております。ただ何にもないときはあまりそういうことは気がつかないで生きているものではないかと思うんです。しかし私たちは新しい命、永遠の命を得ることができると聖書は言います。ニコデモという人はあるときにそういう知らせを聞くんです。人が新しく生まれる、そんなことがあり得るだろうか。もしそうだとするならば、どうしたら人は新しく生まれることができるんだろうかと彼は考えるわけです。一言お祈りをして神様の御言葉に耳を傾けたいと思います。天地万物を作られ私たちを神の似姿に作り、イエス・キリストの十字架の贖いによって私たちをもう一度あなたを神主と呼ぶことが許され、またこのようにあなたの御前に出て礼拝を捧げることができることを心から感謝いたします。どうか私たちが捧げる礼拝賛美、また私たちの存在をもってあなたに捧げているこの礼拝をあなたが受け入れてくださり、私たちに必要な礼の糧を今日も与えてくださいますようにお願いいたします。今日このものが御言葉を取り継ぎます。どうか聖霊が助けてくださり、お一人お一人があなたから語りかけをいただくことができますように助けてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日開かれた箇所、ニコデモという人が主人公です。この人は宗教の専門家でありまして、パリサイ人でもありました。ユダヤ人の議会の議員でした。イエス・キリストは彼をイスラエルの教師と10章10節で呼んでいるように、彼はユダヤ教で最も聡明な宗教家の一人と考えられていました。ニコデモは誰よりも聖書を知っていた人でした。その彼の耳にイエスこそが旧約聖書で約束されている救い主メシア、つまりイスラエルを権力と富の新しい時代、神の国に導く人ではないかという噂が届きました。ニコデモはそのイエスを直接見る機会がありました。イエス・キリストはガリラヤという、イスラエルの北の地方で活動していたんですけれども、杉越祭のために南に下ってきてエルサレムに滞在しました。そこでニコデモはこのイエスという男が本当に本物かもしれない、そのようなことを目撃したのです。 ヨハネによる福音書2章23節にこのような記載があります。多くの人々がイエスの行われた印を見てその名を信じた。まあ、この時点ではもちろんニコデモはイエス・キリストを信じているわけではありませんが、まあ、ニコデモは目撃したんですね。不思議なこと、ニコデモは敬虔な正統派ユダヤ教徒であり、その人種とユダヤ人であるってこと、そして割礼によって来るべき神の国に入ることが保証されている、まあ、そのように考えていました。しかし彼は混乱していた。それは神が旧約聖書に約束しているメシアと共にやってくる神の国が見当たらなかったからなのです。彼は人目を避けるように夜になってからイエスのもとにやってきて質問しました。3章の2節に彼がイエス・キリストのもとに来て質問している、その質問が書かれてありますが、まあ、こういうことでした。ラビ、ラバイ、先生という意味ですか。先生、あなたには何か特別なものがある。私たちが目撃した印と奇跡からあなたは神から来た人に違いない。しかしもしあなたがメシアならば、神が約束した王国はどこにあるんですか。私には理解できないんだ。まあ、そのように彼はイエス・キリストに質問するわけなんです。ニコデモは先ほど言いましたように敬虔なユダヤ教徒として、歴史の終わりに御国が到来することを予期していた。そして自分がその神の国にいられると確信していた。しかしイエス・キリストはニコデモに、神の国に入るためには新しく生まれ変わる必要があると答えられたのです。3節と5節にイエス・キリストの彼への答えが書かれてあります。3節、まことにまことにあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。5節、まことにまことにあなたに言います、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。この3節で新しくと訳されている言葉は、上からとか再びという意味があります。ですから人は上から生まれなければ、また再び生まれなければ神の国を見ることはできない、まあ、そのようなニュアンスがあるわけなんです。5節、水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできない、このようにイエス・キリストはニコデモに答えるわけですが、この水と御霊によって生まれるっていう言葉は、旧約聖書にあるエゼキエル書36章からの引用であります。まあ、ニコデモの時から何百年も前にイスラエルの民は神を神とせずに神から離れた結果、大国バビロンによってイスラエルは乗っ取られ滅ぼされ、人々はバビロンに連れて行かれました。この補修のために向かって神の言葉を取り継ぐ預言者エゼキエルがいました。このエゼキエルはを通して神は語られたのです。それは神との関係の回復を約束する言葉でした。エゼキエル書36章の23節に神はこのようにイスラエルのためにエゼキエルを通して言います。私はあなた方が国々の中で汚した私の大いなる名が聖であることを示す。そしてこの25節と27節、私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。 このエゼキエル書36章で言わんとしていることは、神様が定められた時に神を信じる人々になしてくださる御業、約束が記されています。神が与えてくださる水によって、偶像によって汚された汚れを洗い流してくださる時が来る。石のように固くなな心を神が取り除いてくださる、そのような約束がエゼキエルを通して捕囚の中にあった民に与えられたのです。それから500年以上経った今、ニコデモはイエス・キリストからこの言葉を聞くんです。ニコデモは聖書をよく知っていたものでしたから、彼はピンときたでしょう。水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできない。神がその民にもたらす新しい王国についての約束を語りました。それがニコデモへの答えだったんです。ですから、私たちユダヤ人ではないもの、旧約聖書をあまり知らないものにとっては、こういう問答はクエスチョンマークがたくさん出てくるかもしれない。ですから私たちはよく聖書を読んでいく必要があるんですね。文脈を、新しく生まれるとは人間の努力とか修行とかによらず、神の一方的な技による。人間の努力や自分の努力で変化するならば、進化とか成長という言葉を使うかもしれません。しかし、新しく生まれること、永遠の命を得るためには人間の技は不十分だ。これが聖書が明確に語ることです。我々の技では自分自身を救うことはできない。それは神の領域であって、私たちの技は関与することができない。一方的な神の恵みの技によって新しく私たちは生まれることができるんだ。何らかの儀式に従う、取り決めに従う、そういうことでは私たちは新しく生まれ変わることはできないんだ。明日10月31日は宗教改革のを記念する日です。ですから、この日曜日に全世界の教会で宗教改革を記念する礼拝が持たれていると思います。宗教改革がどういうことだったのか、この一方的な神の恵みをもう一度新たにすることだったんですね。私たち日本人が多く今ここにおられると思うんですが、日本人にとっては教会に行くことは日曜日、それお寺に行くのと同じような感覚になっていることないでしょうか。毎週行ってれば自分はクリスチャンである、新しい命に生きているんだって勘違いしていることはないでしょうか。日曜日の礼拝、たったの2時間です。この礼拝に来る前、それから終わった後、次の礼拝が始まる次の週に至るまで、私たちは礼拝を捧げているでしょうか。神の新しい命に生きるということは、24時間7日間イエス・キリストの言葉に従っていくということであります。それは自分では無理なんです。皆さんもご存知だと思います。自分でやることはほぼ無理です。大晦日になると、来年こそは聖書を通読しようとか、いろいろなあると思うんです。ところが数週間経ってみると、なんだか聖書通読も遅れがちになってきたとか、いろいろなことがあるわけです。そういうの、私たちある人たちは好きですね。そういうのに従うのが、それはそれでいいと思うんです。ただ神の生きた命に従うってことはどういうことだろうか。一方的な神様の恵みの技によって、新しく私たちは生まれる、新しく変えられるんです。イエス・キリストを信じる者には、聖霊なる神が内住し、新しい命に生きることができるようになります。イエス・キリストは言われました。6節、 肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。母の胎から生まれたままの人間は罪を持ったままの人だ。そして罪を持ったままの人間は神に受け入れられることができない。どうしてか。神は聖だからです。神を見ることはできない。神を知ることはできません。しかし御霊によって新しく生まれるということを経験した人であるならば、聖霊による新しい命に生きることができるようになるんです。イエス様はさらに8節で御霊によって生まれた人をと、風を比べます。この風っていう言葉の、元々の言葉は聖霊であったり息であったり、そういった意味合いがあります。私たちは風を見ることはできませんが、風が木の葉を揺らしたり、また帽子を飛ばしたりすることで、風があるということを私たちは知ることができる。御霊によって生まれた人も外見ではわからないかもしれない。しかし御霊によって生まれた人はどこかが違うのです。イエス・キリストは御霊によって生まれた人の完璧なモデルという人だと思うんですね。イエス・キリストは明らかにこれまでの教師とは違っていました。力がありました。不思議な奇跡、癒しを施しました。それらの超常現象は神の国の到来とともに表されるものであると旧約聖書に約束されていました。その同じ神である聖霊が私たちにも与えられているのです。外見でクリスチャンがそうでないか見分けがつかないかもしれませんが、救い主イエス・キリストを信じた者は信じていない者とは生き様が違います。見ているところが違うんです。クリスチャン、私たちは創造された神様を喜び、神様が喜ばれるように生きるようになるんです。それが喜びだからなんです。心の底から湧き上がる喜びなんです。神様を愛すること、神様を喜ぶことが。一人の人を紹介したいと思うんです。カンボジアの地方で教会の牧師をしている、ここではワー牧師ということにさせていただきたいんですけれども、このワー牧師はですね、牧師になって結婚しました。今30後半の、牧師です。二人の子供が与えられました。今長男は5歳、二番目の娘さんは1歳半ちょっと。長男には少し軽い障害があったんです。ですからこのワー牧師と奥様は非常にこう一生懸命その子を育て、愛情を注いで随分とうまくこう育っていきました。今5歳です。うまく育っていきました。その最中に2番目のこの娘さんが与えられたんです。そしてその与えられた時にこのワー牧師とその奥様は名前をハッシカー、これカンボジア語なんです。ハッシカーっていうふうにつけました。これはモノトーンでハシカーっていうとなんかね、へんてこな名前に日本人には聞こえるかもしれません。ハッシカーっていう名前をつけました。で、意味は何かっていうと、幸せ、喜び、笑いなんです。本当にその名の通りに、このハッシカーちゃんは家族に笑いと喜びをもたらしてくれました。しかし2週間前月曜日に急に手に召されたんです。ワー牧師の夫妻の悲しみは大きなものでした。教会員も私たちも大変心配しています。この大きな悲しみから立ち直れないんではないかってみんなでこう心配して今祈っているわけです。先週の日曜日私はバンコクにいました。通いのために、その時に彼から、メッセージが届きました。礼拝の前でしたが、で彼はこのようにメッセージをくれました。初めてハシカがいない礼拝、隣で妻が泣いているって、そういうメッセージが私礼拝の前に来ましたので、私は礼拝を通して神様を礼拝することで また神様の御言葉を通して神の愛、真実が知ることができたらいいですねってお祈りしますっていうふうなメッセージを返したわけです。まあ、その後このワー牧師は、まあ、カンボジアの人フェイスブック大好きなんでフェイスブックに非常にプライベートなこともボンボン出すんですけれども、まあ、フェイスブックに少しずつ自分の心境を吐露し始めました。一番最近のものは、なぜ私たちのハッシカは天に召されたのだろうか、私たちの神様は良いお方である、私たちに最善のものを備えてくださる神である、今は全くわからないけれども、その神の愛と導きを信じていきたい、まあ、そのような、まあ、そのような文章を彼は、Facebook に載せていました。まあ、自分たちの愛する娘が召された後に、ワー牧師は神を呪うのではなく、まあ、呪ってもよかったと思うんですが、呪うのではなく、私たちを愛し、まあ、それゆえに一人子イエス・キリストを十字架にかけてまで私たちを罪の中から救ってくださった、その神の愛を信じ続けている、まあ、そのような信仰告白を彼は Facebook の中でしているわけです。このワー牧師の信仰告白を読むときに、本当に見せかけの信仰ではないなということを私は、知ることができ、また彼から多くのものを学んでいます。まあ、これはワー牧師がすごい信仰を持っているからだという簡単な結論ではないと思うんですね。それはワー牧師の中に内住しておられる聖霊なる神の働きなんです。イエス・キリストは言われるんです。そのような新しい生き方は上からの力によってでしかできない、新しく生まれるという経験を経なければ決してできないと言われるのです。新しく生まれることなしに神の国に入ることはできないとイエス・キリストははっきりと言われるのです。ではどうしたら新しく生まれることができるのでしょうか。まず第一番目は、天から来た人の言葉を信じるということです。イエス・キリストの言葉、イエス・キリストの証を信じる。まあ、イエス・キリストとニコデモは数回言葉を交わした後に、ニコデモをイエス様は叱ったんですね。まあ、それはニコデモがイエスの言葉を、イエス・キリストの言葉を信じようとしなかったから。十節に、あなたはイスラエルの教師なのにそのことがわからないんですか。イエス・キリストはわざわざ旧約聖書から引用して、神の国がどのようにしてやってくるのか、どうしたら本当に私たちの罪から解放されて作り主、創造者に喜ばれる存在になるかということを説明しているわけですけれども、彼は鈍感だった、気がつかなかった、理解できなかった。十節に、誠に誠にあなたに言います、私たちは知っていることを話し見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を受け入れません。まあ、イエス・キリストは天国にいたことのある唯一の人でした。イエスは天から下ってこられた神の一人子、イエス・キリストは神であると同時に人間でした。そしてこの地上に来られた唯一の存在だったのです。ですからイエス・キリストは私の言うことを信じなさいって言うんです。私は天から下ってきた、そしてこの天の真理をあなた方に伝えているのに、どうしてあなたは私の言うことを聞かないのか。二つ目は、イエス・キリストがなさった技を信じることです。まあ、これも証ですね。イエス・キリストが言ったこと、1番目、2番目、イエス・キリストがなさったこと。イエスはご自分がどのような死に方をするのか そしてそれが神の国や新しく生まれることとどんな関係があるのかということを語るんです。14節と15節、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。民数記21章の出来事からの引用です。また我々ユダヤ人でない者がこれを見ると、なんじゃこれと思うかもしれません。ところがここには非常に深い意味があるんですね。エジプトで奴隷でしたイスラエルの民は、神の驚くべき技によって救い出されました。出エジプトと呼ばれる出来事です。ところが、すぐに自分たちの境遇に不満を持ちまして、そして神に逆らいました。その反逆に対する裁きとして、神は毒蛇をこのイスラエルの民が泊まっているところに送り込んだんです。皆さんは蛇に遭遇したことがあるでしょうか。シンガポールはあんまりいないかも、いるんですけど、住んでいるところにはいないかもしれません。そしてこの毒蛇は非常な猛毒を持つ蛇でしたので、民衆を噛んで殺したんです。民数記の21章4節から9節までの出来事がそのことだったんです。そこからイエス様はニコデモに語るんです。民数記の21章8節と9節をお読みいたします。すると主はモーセに仰せられた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよう。すべて噛まれた者はそれを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの青銅の蛇を作り、それを旗竿の上につけました。もし蛇が人を噛んでも、その者が青銅の蛇を仰ぎ見ると生きた。蛇に噛まれた人たちはすぐに弱っていきます。歩くことも立ち上がることもできなくなります。神が用意してくださった救いの唯一の方法は、そのような状態であっても神を信じ、ただ顔を何とか上げてこの聖堂の蛇を見上げることだったんです。自分では何もできない状態、ただ神を信じ、その聖堂の蛇を見上げるだけで、この蛇に噛まれた、そこから救われた。ヨハネの福音書に戻りますが、14節にイエス・キリストは人の子も挙げられなければならないと言われました。これイエス様が挙げられなければならない人の子っていうのは、これイエス・キリストのことですが、旗竿の上ではなくて十字架の上だったのです。イエス・キリストは全く罪のない人でしたが、十字架で極悪犯罪人のように処刑されました。それはなぜか、私たちの罪のためだった。イエス・キリストは十字架の上で私たちの罪を全部引き受けて死んだんです。ですから、そのイエス・キリストの十字架上の技を私たちは信じるならば、神は私たちの罪を全部許してくださる。これが聖書が語る罪からの許し、新しい命をいただくことなのです。イエス・キリストが自分の罪のために死んで蘇ったということを信じるならば、罪を悔い改めてイエス・キリストを私たちの唯一の救い主として心に迎えるならば、聖霊が私たちのうちに住んでくださるのです。そこから新しい人生が始まるのです。私たちは聖霊の力によって聖書の言葉を愛し、聖書の言葉に従って歩むように変えられていきます。救われるのは一方的な神の恵みです。しかし新しい命に生きるのは神様との二人三脚なんです。 そして3番目に学びたいことは、神様は私たちに分かるように真理を教えてくださるということです。ニコデモは旧約聖書の教師でした。ですからこの民数記であったりとか、まあその旧約聖書の物語、またそこに書かれてある律法をよく知っていました。ですからイエス・キリストは彼が分かるように旧約聖書を引用し、旧約聖書に約束されていることが今どういう意味があるのか、とても分かりやすく説明してくださったんです。ですからニコデモは聖書の教師だったにもかかわらずに、イエス・キリストに本当の意味を教えていただいた、本当の真理を知って彼の目が開かれたんです。本当の神を見ることができたんです。本当に本当のことを知ったときに、英語ではアハーモーメントっていう表現があります。なぜかアハーってみんな言うから日本語でアハーってないからなんだろうなっていろいろ考えたんですけども、まあ膝を打つってね、今頃膝を打つ人あまりいないかもしれませんけど、落語の世界じゃないければ膝を打つとか合点がいく瞬間っていうのが皆さんあるんじゃないかと思うんです。どうしてイエス・キリストを信じるようになったのか、その時にそういった瞬間があったと思うんです。膝を打つ瞬間、合点がいった瞬間っていうのがあったと思うんです。それは聖霊が助けてくださった、聖霊が私たちを真理の中に入れてくださった。だから私たちはなるほど、いろんなことよくわからないけれども、神様いろんな奇跡やってるから、それ全部受けること難しいけれども、頭では、だけど本当にこの方こそが本当の神であり救い主だということがわかるときがある、まあ、それがこのアハの瞬間ではないかと思うんですね。そして本当の真理が分かると、私たちの心には喜びがあふれます。聖書を読むのはお経を読むような苦行ではないんです。一年に一回聖書中毒したからといって私たちは清くなるわけではないんです。その行動だけでは。喜びが私たちの心にあるでしょうか。それが一つのサインかもしれません。新しく生まれたもの、新しい命に生きているものの一つのサインかもしれない。もちろん聖霊の御っていうところでいろいろな項目が書かれてあります。コリント人の手紙、またエペソ人の手紙にリストがあります。ただそれだけではないですね。喜びはその中の一つのインディケーターだと思います。なぜ私には喜びがないんだろうか。教会には行かなきゃいけないけれども、なんで喜びないんだろうか。シンガポールまでやってきて、まあ、シンガポールに来られた方は何やってんだろうかって思う時がないでしょうか。ぜひこの私たちに与えられている聖霊を頼ってください。神である聖霊を頼ることで私たちは本当のことを知ることができるようになります。聖書を読む喜びが出てきます。祈ることができるようになってきます。祈れなくても聖霊が助けてくださるという約束があるように、私たちは本当の命に、永遠の命に生きることができるようになるのです。イエス・キリストっていう方を信じて、まあ、その方の声を聞いてその方に立ち返るとき、まあ、そこから新しい命が始まります。それは死んでから与えられる命ではなくて、今すぐに与えられる新しい命です。もう洗礼を受けた方もおられるでしょう。今喜びは全くない、もうクリスチャンやめようかと思っている方もおられるかもしれない。大丈夫です。神様は私たちと共におられます。私たちを全てご存知です。なぜか私たちを作られた方ですから、ぜひその方に信頼して頼ってみてください。試してください。この一週間喜びがあふれるように、いいことがありますようにって。 このお方を知り、このお方を通して聖書が語る唯一の神を知ることが永遠の命です。この世の楽しみは長続きしません。本当に一瞬です。そしてどんどんどんどんもっともっと、ね、そういう負のスパイラルに私たちは陥ってしまいます。そこから抜け出すことはできません。いろいろなアディクションで困っている方はそのような中にいます。ぜひ真理の御霊であるイエス・キリストに注目してください。その方には私たちの罪を許す力があります。権威があります。そして私たちに与える平安、喜びを与える、そのような力があります。本当のクリスチャンはイエス・キリストにつながり、ブドウの木の例えがありましたけれども、つながるんです。イエス・キリストにつながり、教会の頭であるイエス・キリストの教会につながり、同じイエス・キリストを信じる者たちと交わりを持ち、共に礼拝を捧げる共同体、コミュニティを形成していく、まあ、そのようなものです。聖書の初めに神が天と地を創造されたって書かれてあります。神は私たちを神の似姿に作って、形に似て作ったって書いてある。ですから私たちは神様を知ることができるんです。ただ私たちの罪が邪魔をするんです。ですからその罪を取り除くために、私たちは新しい命に生きる必要がある。しかしもう一度新しい命に生きるならば、もう一度私たちは神様と豊かな交わりをすることができるようになるんです。それは恋人のようです。あ、いい時の恋人、喧嘩している時ではなく、ハネムーン時代の夫婦の時です。そのような非常に良い交わりを神様と持つことができるんです。これは本当の話なんです。皆さんも経験があると思うんです。ただだんだんとその新しい命に生きられなくなった時に、その交わりから遠くなっていくわけです。新しい生き方とは、この神様との関係を回復していく生き方です。人があるべきところに帰るということです。もはや自分のために生きるのではなく、天地万物を創造され、あなたという世界でただ一人のユニークな個性ある存在として創造してくださったお方のために生きるようになる、まあ、そのように生きるときに私たちの中に満足や喜びがあるのです。私たちの人生の目的は何だろうかという問いがあったときに、答えは、私たちは創造主神を喜ぶことです。それが私たちの究極的な目的です。そういう答え、問答集があります。皆さんの人生の究極的な目的は何でしょうか。イエス様は新しく生まれる道を私たち一人一人に用意してくださいました。今日お読みしませんでしたが、ヨハネの福音書3章16節、まあ、CS の中で読まれました。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。そして20節まで、まだ21節までそのコメントは続くわけですけれども、これはヨハネのサマリーです。このヨハネの福音書を書いたヨハネのサマリーです。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ニコデモにとってもそうでした。神様は分かりやすく、彼が分かるように道を示してくださいました。私が命であり道です。そのイエス様が私たちを迎え入れてくれようとしてくださっているんです。しかしそれを選択するのは私たち個人の選択に任されています。母の胎から生まれたままの人生を歩み続けるのか、それともイエス・キリストを私たちの救い主、主として心に迎えて 24時間7日間新しい命を生きる、その選択は私たちに委ねられています。イエス様は今日もあなたにも、今日あなたにもニコデモと同じ問いを投げかけられていると思うのです。まことにまことにあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。あなたはこのイエスのキリストの言葉を信じるでしょうか。あなたの応答を主は待っておられます。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御言葉を感謝いたします。ニコデモが長い時間をかけて学んでいた神様のことでしたが、本当の神イエス・キリストに出会って、イエス・キリストに助けてもらい、本当の真理を見つけました。私たちにも同じようにイエス様が待っておられます。どうか私たちが本当の神を知ることができますように、そしてその方から与えられる新しい命に生きることができるように、そこには喜びと平安があります。愛にあふれています。私たちの力では到底受け入れることができないような時にでも、あなたを愛し、あなたにだけ従っていく力が与えられます。どうか私たちが任されているところで、学校であるでしょうか、職場でしょうか、家庭でしょうか、ただあなたが喜ばれるイエス・キリストの名が高められる、そのような歩みができるように、そのような選択をしていくことができるように助けてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。